今週の少年ジャンプを読む2023年17号、その2はそれ以外の作品について触れたいと思います。
はい。
関東から順番に行きたいんだけど、
うん、
結構びっくりしたのが、ベンタメジャンプっていうのが始まるらしくて。
うん。
4月1日だから。
結構前から予告はしてたけど、今回表紙初めて見ましたね。
ああ。
うん。
これタイトルの通り、なんつう、学習漫画？
そうそう、学習漫画雑誌って背表紙に書いてるから、うん。少年ジャンプが本気で作った学習漫画雑誌。
うん。うん。ベンタメって書いて、エンタメしながら勉強 してること、読んだら結構ためになることって書いてあって。なんかタイトル、だから英語とかなんか、
うん。
なんだろうね。ピラミッドの秘密、犬と英語、YouTube、動画の作り方みたいなタイトルの漫画がずらっと上がってるっていう。
まあなんかあれですかね、うん、その学研の科学と学習になんか載ってたような漫画、うん、アサリヨシトウの漫画とか、
そういう。ああ、そう。
そういう感じのニュアンスなんですかね。
まあ、ボーイチさん、ドクターストーンの作画の人の体の不思議って漫画があるらしいから、
うん、
結構そこら辺のドクターストーンとかさ、暗殺教室とかで培ったさ、
うん、
なんか、あるんだろうね、そういう学習漫画的なノウハウっていうの、
うん、
それを全部、僕弁とかもそうですよね。
ベルズラブの田村隆平先生。
ピラミッド。セベクちゃんは噛みつきたいっていう。
レッドフードの川口由紀先生。
ああ、謎解き博士。
配給の古舘春一先生。
うんうん。
ここ、巨匠じゃないですか。
いや、結構だから、なんか、エース級だけど、本誌ではちょっと難しい人みたいな。
うん。まあでもまあ、スプリングって書いてるか、春号なんで、
ああ。
まあ別に、ね、
1
年に、
うん、うん。
とりあえずそれで始めるだろうか。高いですよね。880円。
高えな。機関誌ならそんなもんか、でも、なんか。うん、
そうなんですか。月刊ジャンプとかもっと安かった気するけどな。
まあでも今値上がりしてるからな、いろいろ。
うん。これはどこの層に、ね、誰が買う
の？子供向けなんじゃないの？普通に。子供が買い与えるっていう。
うん、それしかないっすよね。でも、買い与えるかな。結構
こ
ういうのないから。
でもこれ気になるな、やっぱ。当たるか外れるかっていうか。
うん。
うまくいったら多分、続けるんでしょ
う？
どっかのタイミングで月刊誌とかになる可能性もあるしさ。
うん。
この並びだけ見てもやっぱ本気度が伝わってくるっていうか。うん、
はい。
まあこれがビビったって話。
ですね。
うん。あとは何？
そして、
本誌ですか？
本誌。ウィッチウォッチですか？
ああ、新キャラが出たんですよ。
そうそう。あの、眼帯のツートンの女キャラ、うん、美少女キャラが出てきて、
うん、
しかもこのキャラがロボットだったっていう、なんかもう、全部森みたいな感じプラス、ここの世界のリアリティラインどうなってんだっていう。
あ、
で結構その普通の我々の日本の社会において、
うん、
魔女とかが、ああいうのが、だけがいるみたいな世界観なのかなと思ったら、
あ、
そう、科学の方も発達してるみたいな感じになってくると、こうどう読んでいいか分かんなくなってきますよね。
そもそもあれじゃないですか、スケットダンスの世界と繋がってるわけじゃないですか、これって。
うん、そう。
そう考えるといろいろ出てきますよね。どういうことって、ね。
スケットダンスの世界もそういう狼男とか吸血鬼とかいたのかっていうことになってきますよね。
現実、なんか、そもそも現実自体がもうそういう異常発展したものが混ざり込んでるって感じなのかな。
うん。
もうギャグなんだよな、基本はっていうさ。
いや、本当にこの作者の書く美少女新キャラ、すごい楽しみなんですよね。
ああ、
うん。どういう類型で出してくるのかなっていうのが。
うん。ツートン。あれ、歌と同じだ。
そうそうそう。普通に、ね、あの美少女キャラが結構どんなジャンルの子を書いてもうまいから、
うんうん、うん。
ビジュアル的にも楽しみだし、キャラ的にもそういう楽しみですよね。
この間、なんか、ふくよかな女性みたいな人出てきてしまった。
一応、継ぎはぎフランって言ってるから、フランケンシュタインだから、その狼男とか吸血鬼との一群の中に一応入るっていう意味はあるんでしょうね。
なんか勉強して書いてる感じが面白いですよ。
うん。
流行りを抑えるみたいな感じが。そこで戦ってなんか生き延びてんだから大したもんですよ。
この右目が隠れてるのが中二感ですね。
うん。
右目がどういう機能を果たすのかっていうのを楽しみ。
中二でも声をしたいところに入ってんだな、じゃあ。
うん。
なるほどな。面白い。
はい。そして、
次が、
アンデラ。
ああ、アンデラ。
アンデラはまあ、対ベリー戦なんですけど、うん、まあなんか、なんでしょうね。ベリーがなんか、どんどんかっこいい顔になってますよね。なんか、ピュアな顔。
もともとかっこよかったじゃない。
いや、なんかさ、グラさんのすごいなんていうか、漫画の中にしかいないような男前みたいな、
うんうん、
古い 古い世代の男前みたいな印象でしたけど。
ああ。
うん。普通に優しい顔してますよね。
うん。
まあまあ、とりあえず今週は、フーコの新しい技、ノスタルジーバレット、追憶弾って書いて、うん、自身の思い出に深く刻まれているものに一定時間触れることで不運を付与、みたいな。なんかどんどん新しくなってきますよね。能力の概念が。
設定が更新されてく、設定は設定のままだけど、使い方が変わってくるんだよね。
そうそう。と、あとは発動条件が変わったりするんですね、ループごとに。で、今回は嫌われると発動できたんだけど、今回は、強さを認めると発動できるみたいな。だ嫌われずに進むようになったっていうのが。
うんうん、作者の方の端末コメントでさ、その、フートで銃使ってる理由みたいなの書いてますよね。
うん。
だから、スリーナインの話を聞いてるっていう
か。ああ。
だ鉄郎のイメージみたいなのが、
うん。
実はあったんじゃないか。
うん。
はい。
そう、まあなんか、富樫の影響は感じるけど、他ど、何にあるのかっていうのはあんまりちょっと見えづらい。
古い漫画って感じはしますよ、みたいな。
うん。ファッションが古いんです
よ。ページがここに入ってくるのは結構でも分かる気はするな、なんか。
うん。
変なロマン主義があるじゃないですか、この漫画って。
うん。
男のダンディズムみたいなの。
そうですね。あと、なんか、ね、年数のそのリアリティの仕方というか。
時空がぶっ飛んでいく感じも
そう、ね。そうそう、なんか、普通の人間は100年、200年とかにリアリティ感じないんですけど、普通に、この作者ってそれ使うじゃないですか、100年単位とか、
うん
うん。では思いますね。
あれですよね、J 新、なんかジャンプの新世界漫画賞の 今月の
審査員。
審査員が戸塚先生。
そうそうやってて、これ面白かったのは、こういうので大体その質疑応答があって、
は
い、アンデラでは幅広いバトルが描かれます。キャラクター同士の対立をそれぞれどういうバトルで解決させるかというアイディアをどのように出しているか教えてくださいっていう質問に対して、はいはい
うん
どんなバトルがしたいかより何のためのバトルなのかどう書けば最大の絵面かつ最適にキャラの魅力を伝えられるのかで考えていますっていうのがすごいこの人らしいなこの作者らしいなと思っててやっぱ最大の絵面っていうのが戸塚先生らしいですよね、
うん
うん、やっぱこういう絵を描きたいからこういう風にしか、うん、ストーリーにするみたいな、
うん、
で大体そのうちの題材だと大概どんな展開でも可能なので隕石落ちたり宇宙人来たりボクシングしたり戦争に乱入したりしてます、
ね
何でもありだからっていう。
どれだけ自信がなく僕何でもやるべきでしょう。
そう、話の作り方がやっぱり、うん、そうだろうなっていう感じで、腑に落ちた感じで面白かった。
ベテランの発想ですよね、でもな
ん
かこれって。うん。新人の発想じゃねえって感じがする。うん。いや、なんか、うん。このアンデラの読みやすさに対する、ヒロアカの読みにくさで。
もうヒロアカディスはやめてくださいよ。
でもな、うん。面白いんだけど、なんかそれが人気出てくからさ、もう なんか、正しいとか間違ってるとかないんだけどね。
なかなかヒロアカを、なんか、こう、そこまで、俺も読み込んではいないので、例えば今週とか泥のヴィランが出てきたんですけど、これ第1話に出てきたヴィランらしいんですよね。
ああ。
こいつも復活してたのかみたいなことを言われたんですけど、全然その、解説してくれないから、ネットの反応を見て初めて知ったっていう。
うん
うんうん、だから本当にハレンチ大戦争を延々やってるという感じですね。
そうそういやー、本当、その、明らかに堀越先生の体調が壊れていってるじゃないですか。
うん。
だからし、なんか、いい悪いとかじゃなくて心配になるってさ、読んでると。
うん。
うん、まあ、早く終わらせなきゃって思ってんだもん、まあ、
うん。
そういうのが、すげえんだけどなーってのも今週も思いました。
そうですね。はい。
B は何か。あ、そうそういう。で、もう一個触れたいのが、夜桜さんちの大作戦って。
はい。
これが、だから、前回からその、なんか、家族編みたいになってるじゃないですか、主人公が成長して、うん、太陽と。
5年経って22歳になりましたからね。
うん、2人が夫婦になって、子供が2人生まれてるっていう。
双子で4歳。うん、
アルファと。
男女で。
うん。この展開で、だからさ、スパイファミリーとかのなんか影響を受けてるのかなと思ってさ。
うん。
うん。なんか、キッズ向け漫画みたいのがやっぱ、主人公はなんかその大人なんだけど、子供が二人いるとか、なんかそれで、
うん、
子供の視点となんか大人の視点同時に描いていくみたいな漫画がやっぱちょっと増えてきてるのかなっていう感じがするんですね。しかも、ジャンプ系のバトル漫画とかで、
うん、
うまく馴染ませてるっていうか。
うん、
だからなんか、これで跳ねるとなんかまた違う展開できるのかなって、
うん。
ちょっと面白くなりましたよね、そう考えると、
うん。
作品がっていうより、この漫画の位置が変わるんじゃないか。
うん、 そうですね。だから若い夫婦がっていうところで青春感があったんですけど、それがなくなっても完全に親の視点っていうところに主人公になってしまうから、これアニメが決まってるのにこんなことしていいのかなっていうふうに思いましたね。大丈夫かなっていう。
でもなんかキッズ向けに路線変更するならスパイファミリーの次があるかもしれないっていう期待はあるので、うまくやれば。設定もスパイじゃないですか、これは。だからこっちに寄せてきたんだ。
そうですね。まあでも、どうでしょうね。夜桜さんの面白さっていうの、核の部分は、崩してしまってないかなっていうのはちょっと心配ですけどね。なんか兄弟のいっぱいいる中の良さみたいな、関係性みたいなところが面白かったんじゃないのかなっていう気はするんで、結構二人主役級が登場したっていうことになるから、兄弟の出番はその分やっぱ少なくなるし、関係性もやっぱり5歳年取ると変わってくると思うんで。
あれですよ、先駆け男塾とかが突然スポーツ編になったみたいな。そういう困った感じ。
まあ、ジャンプはそういうのがいっぱいありますからね。心配感はありますけども。
ちょっと、作品はあれなんですけど、なんか、芥見先生が、
はいはい。
手塚賞の選考委員。
そうそう、手塚赤塚賞の選考委員になったっていうやつなんですけど。
コメントが面白かった。
そうそう。いや、それ取り上げたいんですけど、戻りました今、ページ。ページ戻りました
戻ったのか。
はい。どこに行ったのか分からなくなりましたね。
なんか時間的に触れるの難しそうなんで、じゃあ、ちょっと飛ばして、ウィークリー集中の発表されました。
はい。あ、今読んでいいですか渡辺先生。なんか、手塚赤塚賞一切取ったことないのに選ばれた、うん。基本的には編集部のワンコクなので審査員をやれと言われればやりますし、エヴァに乗れと言われば乗りますよ。乗ればいいんでしょってコメントしてましたって。
お前は真実に勝ってました。
はい。
じゃあ、その3に続きます。